聖書通読をしていてマナの説教をしようと思いました。聖書通読をしている時でしたので、これは神様の導きであると思っています。さて、出エジプトをしたイスラエルの人々ですね、シナイ半島で生活をしたわけです。旅行の時もありました。一箇所にとどまっている時もありました。聖書を見ますと、エジプトから持参した食料はこれは1ヶ月でなくなったんです。食料がなくなりますと、もう生きるか死ぬかの大問題ですね。シナイ半島は木も草もない、もう荒れ野が延々と続いているところがあります。で、私マイクロバスで旅行した時にですね、こういうところだったのかと思いました。大地の恵みなんて何にもないわけですよね。さて、これは家族旅行ではないんです。200万を超える民族の大移動ですね。生きるか死ぬか、これはもう大変な問題を抱えるわけです。彼らは持参した食料がなくなった時、神様にお祈りをしたでしょうか。彼らは何をしたでしょうか。では御言葉を見ましょう。出エジプト記16章1節から3節です。出エジプト記16章1節から3節、イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真の荒野に向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。荒野に入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱいに食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。彼らは食物のために祈ったのではありません。モーセとアロンを突き上げたのです。皆さんなら使わないようなひどい言葉を使って突き上げたのです。航海を開いてエジプト軍から助けてくださった神様は今回も守ってくださるという信仰はないのでしょうか。モーセとアロンを突き上げです。こんな時指導者はつらいですね。あなたの信仰生活で祈っても祈っても神様が沈黙しておられると感じることはありませんでしたか。そんな時は応答が欲しいのです。神様の応答がない時があります。民がモーセとアロンを突き上げた時、神様はすぐ反応されました。4節11、12節、出エジプト16章4節、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集めなさい。集める、私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。では11、12節、主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。神様が天からパンを降らせると言われたんです。天からパンが降ってくるんですって。私は子供の時にですね、天からコッペパンやアンパンが降ってくるのかと思いました。実際そういうものが降ってきますと、イスラエルのテント村は大被害を受けますよ。 あんなものがですね、天から落ちてきたら、これはもう大被害を受けるわけですね。まあ、ここでは、降ってくるという意味の言葉が使ってありますが、まあ、文字通りに降ったということではないようです。朝テントを出ますと、地面にパンがあるのです。12節を見ますと、肉も与えられるんですね。パンと肉で満腹するんです。200万人以上の人が食べて満腹するわけですから、これは相当の量が降らなければなりません。さて、この聖句によってですね、40年間パンと肉が与えられたと考える人がいますけれども、パンは40年間全期間でした。肉はごく限られた短期間でした。民数記の11章を見ますとですね、人々はこう言ってるんです。マナばかりで何もない、肉を食べさせてくれというわけですからですね、マナばかりで何もなかったんです。肉はごく限られた時、短期間だけでした。さて、神様が与えられたのがマナです。どんなものでしょうか。では、説教お願いします。出エジプト記16:13-15ですね、ここをまとめますとこのようになります。薄くて壊れやすいもの、マナの形、状態について、薄くて壊れやすいもの、こう書いてあるわけです。16:31、イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種に似て白く、蜜の入ったウェアハウスのような味がした。さて、薄くて壊れやすくて、これは、13:15の方です。で、その31はコエンドロの種に似て白く、蜜の入ったウェアハウスのような味。コエンドロ、私これ実物見たことがあります。では写真お願いします。これは私が見たものではありません。別の写真ですけども、コエンドロ、そうですね、日本で言いますと大豆ぐらいの大きさ、丸いものです。蜜の入ったウェアハウスのような味とあります。モーセの時代にウェアハウスなんかあるわけないわけですよ。これは翻訳者がこのように訳したわけです。口語訳はこれとは訳がちょっと違いますね。さて、これは味について言っておりますけれども、マナの形についてはですね、これはいろいろな翻訳を調べる必要があると思いました。では今からですね、いろいろな翻訳を出していただきます。文語訳、蜜を入れた菓子、菓子ですよ。口語訳、せんべい。新海訳、せんべい。バルバラ訳、片パン。パンですよ、ここは。旧約聖書翻訳委員会訳、薄いせんべい。フランシスコ会訳、せんべい。リビングバイブル、平べったくて蜂蜜入りのパン。新世界訳、平焼き菓子。翻訳者は本当に翻訳苦労したと思いますよ。見たこともない数千年前のものをいろいろ考えて、このように訳して、その訳の違いがあるわけです。ですから、一つの訳だけ見てこうだと決めつけないでください。私は聖書通読をし、聖書研究をすることによって、マナは2種類あるという結論に達しました。マナは2種類ある、こういうことを言う牧師は他にはいないでしょう。マナについて書いてあるところが出エジプト記16章のみでしたら、これは薄くて壊れやすいものです。神様が与えられたパンです。薄くて壊れやすくて、拾ってすぐ食べれるんです。そのような意味で、これは完成品であるわけですね。完成品が地面に落ちてるわけです。家族が外に出てですね、こうやってこう拾い集めて、そのままこう食べれるわけですね。さて、いつでも誰でも説教されることは 聖書的でなければなりません。マナは2種類あると言いましたが、それは御言葉によって証明されなければなりません。本当に2種類あるんでしょうか。では次の聖句をご覧ください。聖書は面白いですよ。見過ぎです。臼で粉にひくかすりつぶし鍋で煮て菓子にした。これどう見ても薄くて壊れやすいものではないですね。硬いから臼を使って粉にするわけです。すりつぶすわけですね。そして鍋で煮て、これは調理ですよ。完成品が落ちてるわけではないんですね。そして菓子にしました。これはどう考えても薄くて壊れやすいものとは違いますね。硬いものです。すりつぶすんですね。そして調理するわけですね。さて、薄でこうやって引きますと粉になりますね。小麦粉のようになるのでしょうか。するとせんべいにしたりクラッカーにしたりパンにできるわけです。もしかしたらですけども日本のうどんのようにできたかもしれません。つまりここでのマナはすぐに拾ってこう食べられるというですね、完成品じゃないんです。材料ですよ。これは私が言う2種類目のマナ、これは材料であったということです。さてマナについてこのように書いてあるわけですから、私はマナは2種類あるとの結論になったのです。こんなこと言う牧師がいますか。私は言います。聖書に書いてあるからです。人間は全く同じものをですね、飽きないで40年間食べれますか。出エジプトの16章に書いてあるように、完成品のマナがパンとして落ちていたとします。で、民が朝拾って食べる、朝拾って食べる、40年間飽きずに食べられますか。そんなことありえないわけですよ。さてですね、マナが材料ですと粉にしてクラッカーにしてせんべいにして餅にしてパンにしてってできるわけでしょ。そうするとこういうことが可能です。お母さんがですね、今日はクラッカーにしましょうね。次の日子供がですね、お母さん今日はせんべいにして。また次の日お父さんが、今日は久しぶりにうどんにしようか。こういうことが可能になるわけですね。選べば変化が出てきます。一つの決まったもの、同じ味を一日中10年20年と食べるわけではないわけですね。私は神様が材料を与えられたということ納得できます。私がフィリピンで勉強したときに SDA の中では偉大な神学者から教えていただきました。私が行ったときアメリカ人のその教授72歳でした。もう引退している人ですよ。その信仰、その能力、それが素晴らしいものですから、当時の極東支部の総理がですね、彼に極東支部の神学院に来て院長になって聖書を教えてくださいと依頼したわけです。で、72歳でその何て言いますか、依頼に対して答えて、来てくださったわけですね。偉大な教授でした。ドクターレスリー・ハーディングです。聖書に忠実、もう証の文に忠実、見事な教授でした。授業中にこのように言われたんです。私は妻の料理を50年ぐらい食べている。どうして50年も食べていて飽きないのか。妻が料理をするときにですね、あ、今日はちょっと塩を入れすぎた、あ、今日は砂糖を入れすぎた、今日は胡椒が足りなかった、そういうことを言ってる。つまり同じサラダであっても同じスープであっても毎回味が微妙に違うんですと。 味が微妙に違うから飽きずに食べれるんですと。ケンタッキーフライドチキンを考えてくださいと。ニューヨークで食べても、ロスで食べても、ハワイで食べても味は同じですと。彼らはきちんと管理されているから、同じ 味になるように指導されて、それが守られている。ですからアメリカのどこで食べても味は同じです。ですから続けて食べると飽きるのですと。でも妻の料理は毎回微妙に味が違うから50年も食べれるんです。そのように言ってました。ご主人方いかがでしょうか。納得ですか。神様のマナは材料でもあったのです。いつ完成品が降り、いつ材料が降ったか、それは私は分かりません。私は個人的にこう思っています。材料のマナが降ったのが多かったのではないか。つまり決められたものが長期間になると人間はすぐ飽きるからです。ゆえに私はですね、材料が降ったのが多かったであろうというふうに考えています。では降り方を考えてみましょう。民はですね、朝テントを出て集めるんです。一人分これだけ集めるようにと言われてました。1オメルです。1オメル、これは約 2.3 リットル、4人家族4倍してですね 9.2 リットルになるわけですね。さあ200万以上の人が食べるんですよ。これは相当の量が降ったわけですね。一人分、一人分 2.3、リットル、それの200万倍以上です。460万リットル、これは今の鉄道の貨車の何両分になるでしょうか。相当の量が降ったことが考えられます。毎日毎日相当の量が降りました。さてこれはですね、日が昇ると消えてしまったんです。11時になっても12時になっても1時になってもですね、ずっとあるんじゃなくて、日が昇ると消えてしまったんですね。ゆえに朝集めなければなりません。夜更かしして次の日寝坊をして10時頃外に出ますとね、あ、ないとなるわけですね。ところが毎日毎日集めるのは面倒だと、今日2日分集めようやという家族がいたとします。2日分、今日はここを食べて明日はこれを食べようというふうにしますとですね、1日経ちますと前の日に集めたもの、虫がついて臭くなって食べれなかったんです。欲張って次の日のものを集める意味はないわけですね。ところがついうっかりして6日目にその日の分だけ集めたとします。で7日目になった、安息日になった、で外に出た、あら、ない、あ、今日は安息日だった、その家族その日断食ということになるわけですね。マナは安息日は他の人は違う特別な日だということを教えています。神様は生活に一番密着した食物で安息日の聖なることを教えられたんです。40年ですからね、2000回以上にわたって安息日は他の日とは違う特別な日ですよということを教えられました。あなたはいかがでしょうか。安息日は他の日とは違う特別な日になっていますか。どのような意味で特別な日ですか。さてここでマナの栄養分について考えましょう。出エジプトの旅行において短期間の例外を除いて彼らは食品としてマナだけしか食べていないわけです。人間が生きていくためには必要な栄養素があります。タンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラル、カルシウム、まあその他いろいろあるでしょう。マナだけでこれらの栄養が全部取れるんでしょうか。私はですね、このように考えている時がありました。彼らはマナだけしか食べていない、それで生きていたのだから、マナには全ての栄養素が入っている、マナは完全給食であったと信じている時がありました。 そしてこの世に行ったこともあります。マナは完全給食だった。 NASA の宇宙食よりも優れている、こう考えている時がありました。しかし考えがですね、ちょっと変わってきました。今はこう考えています。地球上にはそのような一品の完全給食はない。と彼らに対して、足りない分は神様が足りないままで人間を守られたんだというふうに今は考えています。赤ん坊が生まれてもですね、母乳しかないわけです。離乳食にふさわしいものなんかないわけです。でも子供たちはみんな大きくなって大人になっていったわけですね。神様が特別にある部分の栄養が足りなくても守ってくださったと考えています。保健所もクリニックも病院もない生活、もちろん薬局もありません。それでも彼らは健康が支えられ守られていたわけですね。つまり食物も含めて神様が守ってくださったと私は今は考えています。これ私の考え、このまま受け入れる必要はありません。あなたの考えを自分で決めてください。では瞑想の言葉を手法で見てくださいますか。瞑想の言葉、その日の分は朝集めなければならなかった。地面に残っていたものは全部太陽に溶けたからである。人類の曙光の上巻342ページ。マナについて考えるとき、忘れてはならないのは、マナは朝集めなければならなかったということです。日が昇ると消えてしまうわけですね。あなたは自分の信仰のための霊の糧、これを毎日取っておられますか。粗食や断食ではなく、きちんと取っておられますか。信仰生活は糧を 2,3 日分まとめて食べるということはできません。信仰のマナ、心のマナ、できるだけ朝取ってください。活動が始まる前、朝取ってください。さて、地面に落ちているマナは、これは立ったままでは取れません。地面ですから立ったままで取れないですよ。腰をかがめるかひざまずくかしなければ取れないんです。これは何を教えているのでしょうか。これはですね、神様の前に身を低くして信仰の糧、マナを得るということだと思います。断食はよくありません。朝を強調しておりますけれども、私はですね、夜の聖書通読や聖書研究はダメだと言っているのではありません。まあ、それは分かっていただけると思います。現代でもマナが降ったらいいですか。食べてみたいですか。もし私がですね、現代人でもマナを食べた人がたくさんいると言ったら信じますか。多くの人がですね、顔がいる、それはないでしょうというふうにですね、思うでしょう。ところが食べた人はたくさんいるんです。年代も場所も食べた人の名前も分かるのです。アメリカで1989年、マーベル・チューバーという人が本を出しました。 SDA の人だと思います。彼が書いた本、これが、ある部分を日本語に翻訳されたわけですね。それではその本をお読みします。マーベル・チューバー、 Angels at Pincher Creek、 サンノセ、 USA、 1989。悩みの日に私を呼べ、31ページ。大空に命じて天の塔を開き、アンゴラで降ったマナ。1939年4月のことです。アフリカの SDA 中央アンゴラミッションの教育部の責任者であったカルロス先生は、各地のミッションスクールを訪問するため数週間の予定で旅に出ました。この年は作物が雨を必要とするときに雨が降らず、 収穫ができなかったため、ちょうどこの頃に食物がなくなってしまいました。留守を預かっていたカルロス先生の奥さんは人々を集めて呼びかけました。私たちの日ごとの食物を今日もお与えください、マタイ6の11、と祈りましょう。昔イスラエルの子たちに荒野でマナを降らせてくださった神様は、必要ならば私たちのためにも否、今マナを与えてくださいます。人々はひざまずき、神様に心から信じてお祈りしました。お祈りが終わった時、カルロス先生の5歳になる娘さんが外に出ました。そしてすぐ両手いっぱいに白いものを抱え、それを食べながら戻ってきました。中にいた人たちが、一体何を食べているの？と尋ねると、マナよと答えました。先に外に出ていた大人の人たちが、お嬢ちゃん、あなたのお祈りが聞かれたのよ、神様がマナを与えてくださったのだ、ほら地面一面にマナが降っているでしょ、取って食べてごらん、おいしいよ、とこの子に教えたのでした。これを聞いた人々は一斉に外に飛び出しました。マナは聖書に書かれているように地面いっぱいに広がっていました。食べるとおいしく、満腹感を与え、バランスの取れた栄養食であると感じられました。聖書にはそれはコエンドロの実のように白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった、口語訳と書かれています。アンゴラミッションの人々は家から器を取り出し、マナを集めました。マナはミッションに属する40エーカー約4万坪の地域にだけ降っており、その他にはありませんでした。カルロス夫人はすぐにご主人に電話しました。早く帰ってきてちょうだい、奇跡が起こったのよ、マナが降ったの、あなたも神様がくださったマナを食べる特権に預かってください。マナは1939年4月19日に降り始め、3日間降りました。誰も降ってくるところを見ることはできず、ただ日が昇り朝露が乾くと、そこにマナがあったのです。聖書によればイスラエルの人々はマナを壺に入れ、聖書の契約の箱に入れて砂漠を旅しましたが、マナは腐りませんでした。そのようにアンゴラに降ったマナも腐りませんでした。宣教師のカーディ先生がこのマナをアメリカのケープタウンに持ち帰りました。たくさんの人々がこのマナを見て少しずつ食べたため、7年間で亡くなりました。しかし最後までマナは新鮮に見えました。カルロ先生は旅行から帰ってマナを食べて言いました。これはまさしく聖書に書かれているマナだ、神様が私たちを支えてくださるというお約束は昔も今も全く変わりない。神は上なる大空に命じて天の戸を開き、彼らの上にマナを降らせて食べさせ、天の穀物を彼らに与えられた、詩篇78の23、24。以上です。この時のマナ、地面に落ちているわけですね。日が昇っても消えなかったのです。聖書のマナは6日目を除いて、次の日までですね、なんて言いますか、保ったものは全部虫がついて食べれなかったわけですね。ですから、聖書時代とは、ちょっと違いますね。さて、彼らがですね、少しずつ食べて7年間持っていたわけです。でそれでもっと食べる量を減らしておれば、これは8年でも10年でも持ったことでしょうね。アンゴラミッションの土地だけ降ったんですって、約4万坪、広島の大和町、あのキャンパス10万坪だったと思いますけれども、皆さん、アンゴラミッション4万坪の土地を持っているってんですから、広いもんですね。この時は神様が直接に手を下してマナを与えてくださったわけです。本になって出ているわけですから、これは事実でしょう。 私は実際にアンゴラな人に聞いてみたいと思ったのです。さあこのような場合カウボーイはどうするでしょうか。アンゴラの本部に連絡をしようと思ったんです。ネットで SDA の、アンゴラの教団本部を見つけました。メールアドレス、電話番号、ファックス番号、ちゃんとそこに書かれているわけですね。それで最初にメールを試みました。ところがなかなか送信できないんです。で普段メールはですねもう簡単にボタンポンとすればパッといくわけですが、なかなかできないんですね。でそれでもう諦めて、じゃあファックスだというわけで私の文章を全部プリントアウトしてですね、コンビニに行きました。でコンビニでこう操作してですね、そして送信できませんでしたと出てきたわけです。もう一回送信できませんでした。4回ダメでしたよ。でそれで教会に持ってきて小林先生にこれ、送ってください。で小林先生が操作しました。送信できませんでしたになったんです。というわけでですね、パソコンに強い人にこれちょっとアンゴラに送ってくださいますかとお願いをし送られました。1週間ぐらい経ってからでしょう、返事が来たんですよ。一行、まあ、ある意味では当然かもしれません。それでは急いで調べてお知らせいたしますということが書いてあったんですね。それから何日経ったでしょうか、まだ返事が来ません。1939年、これは随分前のことですよ。さてあの時に生きていた大人、実際に食べたという大人はですね、もう高齢化でほとんどの人死んでるわけです。あの時に5歳だったあのカルロス先生のお嬢さんですね、生きておられれば今年88歳ですよ。というわけであれを食べた経験者はもうほとんど残っていないわけです。ですからね、お父さんが食べたのを聞いた、おじいさんが食べたのを聞きましたというね、子や孫を探さないといけないわけです。ほらアンゴラでですね、たくさん教会がいるところでそれを探すというのは大変でしょうね。というわけでまだ返事が来ておりません。来ましたらお知らせ、いたします。マナについて考えるとき忘れてはならないことが4つあります。復習しましょう。1番目、神様は40年間毎日毎日マナの奇跡で彼らを守られました。マナがなければ彼らは出エジプト後1ヶ月でもう餓死しているわけですね。毎日が奇跡の連続でした。そして私たちはその同じ神様を今信じているわけです。2番目、6日目を除いて毎日毎日その日の分を集めなければなりませんでした。次の分集めても虫がついて腐るわけですから、もうそんなことしても全く意味がないわけですね。もうその日の分だけ、もう食料はその日暮らしですね。私たちも例のマナ、自分のため家族のため毎日集めましょう。3番目、神様は安息日は他の日とは違う特別な日であるということをマナで教えられました。生活に一番密着した食生活で教えられたんですね。あなたも安息日を特別な日としなければなりません。そしてそれはどのような意味で特別な日でしょうか。4番目、朝腰をかがめてまたはひざまずいてマナを集めるのです。私たちも神様の前に身を低くして信仰の糧であるマナを得なければなりません。今日は聖書に出てくるマナについて考えました。神様は御言葉によってあなたにどのように語りかけられたでしょうか。栄養ある信仰あるマナ、心のマナを得てください。